6センチネットラジオ、ロクラジ。マスクの義務化をやめるっていうお話になったじゃないですか。
あ、
ね、
はい、
最近はね、花粉がひどくてランニングできないんですけれど、でもマスクしないで走るのとマスクしながら走るのでは、相当差があるわけですよ。
運動ですからね、息苦しくなっちゃう、
かなり苦しくなってね、しかもね、爽快感みたいなのも減っちゃうんです。
なるほど。
だからランニングでね、人混みの中を走る時以外はマスクをできるだけ外したいなとは思うんですが、ただ人目がやはりあるので、すれ違ったりするようなタイミングでまたつけで、そのまた何十メートルかに人がいたら、いちいち外したりはせず、そのまま走るみたいなね、ことをするじゃないですか。なんかそういうね、マスクをしていなければいけない雰囲気感、同調圧力みたいなのがあって、でそれってなかなかこのね、あれです、その国みたいなところがもう義務化やめますよって言わないとね、なかなかこのほどけていかない雰囲気みたいなのがあるので、やめましょうと、卒業式はこのね、みんなの顔を見てね、行けばいいじゃないですかっていうようなお話じゃないですか。そもそもマスクをしていると脳に送られる空気の量が減ってしまうので、体にはあんまり良くないんだよみたいなお話とかね、あとはこのお互いの表情でね、読み取る言葉だけじゃないコミュニケーションのいろんな情報がこの阻害されるじゃないですか。
そうね、
マスクによってね、
うん、
そのだからマスクを取っていた方が、コミュニケーションが円滑になるみたいなね、こととか、なんていうのかな、その同調圧力の雰囲気自体がなんかね、ちょっと堅苦しいというか、そういうのもあるじゃないですか。世界中を見渡してみれば、マスクなんてしてないところももうかなり多いわけで、ね、そんなことだと思うんです、大体ね、なんかマスクしてないって言われてた人たちが、ようやくマスクしなくてもよくなった。
マスクしないって言われてた人たちね、
それは、おもんばかると辛いことだったと思うし、世の中的にね、どうしても暗くなっちゃいますよね、なんかね、マスクをしているというこの見た目的にもね、
そうね、それはそうね、
なんかこの自重しなければならないみたいなね、
最初やっぱり不気味な感じしたんですよね。
あったよね、ずいぶん慣れてはしまったけれど、本来これってちょっと不思議だよと、変わっているよということじゃないですか。それはそうとしてですね、僕今日ね、もう喉が痛がゆくてしょうがないんですよ。
痛がゆいんですか。
はい、肌がむくんでね、なんかね、毛穴が広がってるような感じでね、で正直お熱の方もちょっとありまして。
お熱まで出てるんですか。はい、
鼻水なんてね、もう昨晩中もう出続け、片方に栓をし、その片方に栓をした先のティッシュペーパーを、もう片方にも詰め、でさすがにその最初に詰めた方を一回取り、でもまたそっから鼻水が出てみたいなことを繰り返して、一晩中寝れなかったわけなんですけれど、
かわいそう。
どういうことかっていうと、しんどいんです。
はい、それはなぜしんどいかっ
ていうと、アレルギー症状が、まあ、出ているんですよね。いわゆるあれです、花粉症。
ああ、花粉症
でございます。なんかいよいよピークがやってきたなといったような状況で、もうこうなるとですね、まあ僕と同じように苦しんでらっしゃる方がいらっしゃると思うんですが、いよいよのこうなると薬を飲んで、この過ぎ去るのを耐え忍ぶ以外この対処の方法がなかなか難しいと、いうことなんですよね。これね、だからアレルギー症状が強くなるとですね、その効果というか症状、半年ぐらいに及んでしまった年も数年前ありまして、いやーあのね、個人的にはかなり厳しい、まあそんな状況なんです。
はい。
でだからそうなるともう年の半分ぐらいね、まあ、実際マスクするみたいなね
あ、そういうことか。
まあ状況なんですよ。そうじゃなくてもね、そもそも僕割とマスクしていたんです。よくね、コロナの全然前とかですよ、でだから何マスクなんかして、ね、風邪でもひいたなんてね、よく聞かれたもんです
聞かれたもんですか。
その度毎回説明していました。リハーサルとかね、曲作りとかで長時間歌うと少なからず喉が枯れてしまうんですよ。歌うペースなどとかね、いろいろ気をつけていても、どうしても声が枯れるって言え、少なからず喉に炎症が起きている状態なので、その状態だとね、通常よりそのウイルスとか雑菌に対して弱くなってしまうんですよ。それでね、どうしてもね、その体調を崩したりしていたので、少しでもその対策をということでマスクをしていたんです。それに加えてね、この時期のこのアレルギー性鼻炎となると、なんていうのかな、僕にとってはマスクをすることがね、個人的なだから事情ですよ。マスクは必須なんですよね。まずね、
そりゃそうだね。
寝るときにマスクして寝るくらいですから。それでも起きたとき少し違ったりするんですよ。
マスクしてないで寝るよりも、
そう、マスクして寝るその寝苦しさ体験された方はね、ご理解いただけると思うんですけど、慣れるまで結構大変なんですよね。あとだから寝てる間どうしても苦しくて取っちゃったりするから、取れないように割ときつくマスクしたりするんで、はい、耳の裏が痛くなったりするんです。
なんともね、辛い時期ですな。
まあどちらもそれは個人的な事情なものでなんですが、どこかこの申し上げたいところは、あれなんです、思想心情ではなくて、この体の具合なんですっていうマスクをねしているのは、だから体調万全で外したい人は外して、このお互いのコミュニケーションのために、このなんかそういったね事情のない方は外すことにも今度慣れていかなければならないと、いったようなことだとは思うんですが、その環境省が出している花粉症の有病率っていうのがありまして、
有病率？
はい、だから花粉症になっている人ってことだね。
なるほど、
はい、でそれがね1998年は 19.6%、 約2割ぐらい、
はい、
それがね2008年には 29.8%、
だいぶ増えたね。
さらに、2019年には 42.5%、 ここまで増えているんです。どういうことかというと、ざっくり10年で 10% ぐらい、花粉症の有病率が増えているんです。これは全国平均で環境省が出しているデータです。でね、 あの関東や東海地域ではこれより、まあ、数パーセントから 10% ぐらい有病率が高いんです。
あ、そうなんだ、
うん、
で
ほら花粉症っていうのはあのコップの上にあののなんだ表面張力、
うん、
あの水のね、
うんうん、
のようにこぼれるまではなんか表面張力で耐えるけどこぼれたら一気にダーッと流れると、
うん
いったようなもので有病率っていうのは、要はその発症する可能性をもう持っている人、
うんうんうん、
症状が出る可能性がある人、
はい、
ということなんでこの人たちは少なくともこの時期この花粉の舞う時期の外出時はマスク着用が好ましいんですよね。
そうですね、
うん、
その 40% の方々ですか。
そうだね、うん、最後の統計からもう4年経っているので。
あ、そっか、もうちょっと増えてるな、きっと。
で、都市部にお住まいの方はまあだからざっくり半分ぐらい、半分前後、50% 前後くらいの方はこの時期はねまずマスクをしてた方がいいと。いつその表面張力の水が、こぼれるともしれない状況と、うん、まあ大変な方ね、僕もちょっと症状が強くなってきてちょっと本日も弱気な声でお話ししておりますが、大変申し訳ないんですがそのこれに加えてですね、
はい、
あれですよ、医療、福祉、教育などに従事されている方っていうのは、
うん、
全国にだいたい700、800万人いらっしゃると。
お、
うん、
多いのかな。
まあいわゆる、仕事上の理由で、
はいはい、
あれですよね、マスクをしていなければならないと、
うん、
対面の際ね、
はい、
うん、まあその他職種による理由でマスクをしなければいけない方も、これに加えていらっしゃると思うんですよ、
うん、
まあ例えばねあれです、あの喉が枯れちゃうのでマスクしてるみたいな僕のね、
うん、
その、
まあね、
ボーカリスト的な ね,
ね
のもここに入ると思うんですよ ね,、
うん、そうだよね、
うん、これに加えさらに感染リスクによる理由、
うん、
ね、高齢者、
はい、
高齢者ってあれですよ、65歳以上っていうのはこの日本は3500万人以上いらっしゃるんですよ。
多いね、
うん、これは増え続けているっていう話は ね,
そうだね、
よくご存知だと思うんですけど、
はい、
まあつまりこれがだいたい3割、うん、30% から 40% みたいな感じですよね、
はい、そうだね、
これに加えてですね花粉症以外の、この関連する既往症とかね、
うん、
持病とかお持ちの方、
うん、
いらっしゃるじゃないですか、
うん、
つまり、だから感染リスクのことを考えて、
ね、
はい、マスクをしていたいという方、
うん、
ね、とそれに加えてそれぞれのそのご家族の方っていうのいらっしゃるじゃないですか。
そうですな、
うん、っていうのをですねちょっと長々とお話ししましたけれど、
うん、
この時期マスクを外そうに外せない人、うん、
はい、
マスクをしてた方がいいんじゃないかっていう人がざっくりまあ5割前後、はい、ひょっとするともっと全然多いんじゃないのっていう、
そういう話になってきますな
っていうことなんじゃないかっていうのがこのまあデータからお話しして、私どうしてもマスクしてるもんで、あのマスク側の意見と取られてしまうかもしれないんですけれどでもなんかマスク取ってね、あの明るくお花見したいとも思っているんです。だから矛盾してるんじゃないかみたいなこともあるかもしれないですけれど、気持ち的にはそうなんです。ただこのデータというか数字的にはマスクを外せない人っていうのが少なく見積もってももうこれ5割以上いるんじゃないかと。
なるほどね、
うん、
まさにそうですね。
何が言いたいかっていうとなんかマスクに慣れちゃって今更取るの恥ずかしいし、みんながこのマスクしなくなるまではちょっと外したくないなとかね、そういう人ももちろんいらっしゃると思います。で僕の心の中にも全然それがないかって言われると、
うん、
そんなことはない、うん、でもそれそんなに 多くないかもよっていう
そういう理由で外してないというわけじゃないと、
うんうん、その理由もどこかにあるかもしれないけれど、そうじゃない理由の人結構いるよって、
かなり致し方なくね、つけなきゃいけない人、
はい、結論でございます
、はい
はい、マスクなんてもうしてないでっていうのタイミング今じゃないかもよ
っていうね、
提言でございます。
うん、そうだよね、
はい、今じゃなかったねまずは花粉が落ち着くこの初夏くらいまで、
いやそうだよね、
もうちょっと待ってもらって、まあ、3年とかね長かったんで、ね、できればねじゃあ早い方がいいってのも分かるんですけれど、ちょうどねちょっと重なっちゃったのかなっていう
のかね、
うん
うん、まああれだね、その卒業式とかっていうね、その学校行事に ね、まあ、ちょっと引っ張られたんだろうかな
か、ね、とかね、まあそれはもちろんそれぞれ、あの人によってね、ご事情はあるんですよ。だからあのその思想心情とかその他でこのマスクするマスクしない、うん、で揉めるのやめないっていうあ
揉めてるんですね、
うん、なんかそういう雰囲気で別れるのやめないっていう、でもねあのなんだ、ちょっと積極的にマスクをしなければいけないっていういわば圧力みたいなのがあったので、
うん、これまでね、
今度は逆にちょっとマスク外さないっていう圧力がないと、うん、まあそれはなかなかね、変わっていかないんじゃないかっていう気持ちもわかるので、
はい、
少なくともこの揉めんのやめないっていう
揉めちゃダメですよね
の思うんです、うん、
まあ、そもそもだってね、うん、好き好きじゃないのっていうね、やっぱ根本もあったりするじゃないですか。というか、
マスクなんてしたかないけど仕方ない、うん
あはい、
そういうこと
ね、そういうことね、
はい、まあね以前からねそうやって僕はだから歌うので、
うん、
マスクをしていて いたりもしたんですけれど、
うん、
そうするとですね、そのミュージシャン界隈の中にいても、あ、意識高いボーカリストなんだねみたいに見られて非常に居づらかったりもするんですだからむしろそう思われないように、あのざっくりしておりますこちとらっていう雰囲気を出すためにマスクをその人と会うときは外すみたいなね、
うん、
こともしておりました。
ああ
案外センシティブなんです。
なんかね気使ってるんですね。
それはそれで、
はい、
そうなんです、うん、だからそんな中でマスクを皆さんしなければいけないっていう時期がねこの3年くらいあって、うん、だからどこか楽になったなっていう気持ちも僕の中にあったのは否めないと、うん、マスクしてても、あ、なんか意識高いとか、あ、なんか風邪ひいたとか言われなくなったっていう。
なるほど、みんな知ってるからね。
そう、
うん、
それは楽になったので、
うん、
まあ今度はそのマスクを外したい人たちの気持ちにもこのできるだけ対応していく、
うん、
そしてこの明るい雰囲気、人と人との思いやりみたいなね、
はい、
なんかそういうことかなと、うん、
お互いをね尊重し合ってね、
う
ん、うまいことやってもらいたいとこだね、
やってもらいたいっていうとこなんですよね、
う
ん、
そうだね、
うん、ただこれだけは重ねて言いたい、
うん、
春のマスクを剥がさないでと波の数だけ抱きしめてとそう言いたいんですよ
そういうことですね、
はい、後の方はホイチョイプロダクションでしたが、
う
ん、
はい
はい、そんなわけでとても辛い中皆さんいかがお過ごしでしょうか。
いかがお過ごしでしょうかね。
ロクラジのお時間がやってまいりました。
はい、
このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2023年の3月16日となっております。ロクラジ第
426回、
お相手は6センチボーカルギター担当花越三田優と、
はい、ピアノ担当山田敦子でございます。
はい、そうでございます。
はい、
なんというか、あのねちっちゃい頃からね、
うん、
あの花粉症を持っていたので、私
そうなんだね、ちっちゃい頃からなんだ。
だけどさ、あのちっちゃい頃は今のように、うん、 この機能的な不燃布のマスクなんてもんはなかったんです。あの綿っていうかさ、あの布のやつ、アベノマスク
のやつ、ね、
のやつしかなかったんです。しかも子供だしね。だからしょうがないからそのマスクをね、その時期この時期するんですけれど、やはり効かないんです。
なるほど。それシャットアウトできないっていう意味、
し、なんかそのだからね、頭がまだ顔がちっちゃいとかね、
ゆるゆる
ね、そのサイズとのバランスとかでうまくいかないんです。でもマスクをしていたんです、なぜかというともう鼻が真っ赤になってジュルジュル、いつ出るとも予断を許さない、この鼻を隠すために真っ赤になってしまってね、
かわいそう
ね、にあのマスクをしていたんです。だからマスクとの付き合いは長いんです
そうだね、
だからあんまり脳みそに空気が送られなくて、こんな頭悪い子になってしまったのかもしれません。
そんなことないでしょ、
はい、そうかもしれませんが、あのそれでもなんとか世の中と、接点を絶やさずあの僕も仲良くやっていきたいと、ね、マスクをつけるものの一人として、
なんかね距離をね感じられたら困りますよね、なんかマスクしてるから、なんかあんまり関わってほしくないのかなみたいな思われたらね、
なんか
そうじゃないもんね、
その意識高いのかなみたいなのは最も辛い見られ方の一つですね、
だってそもそもさ、ちょっと具合悪いからさ、おとなしくなっちゃうもんね、そうするとなんかね、感じ悪いなみたいに思われたらね、
分かっていただけますか、
それはちょっとねかわいそうだなと思います、
山田さんに分かっていただけたら、とてもありがたい、
思いますよね、
あれです、まあそうやってあれ他のね、いろいろな、この花粉症以外のことでも、苦しまれているね、個人的なことだからなかなか他の方に理解してもらうのは難しいけれど、でも抱えてらっしゃることきっとお持ちだと思うんです、
はい、
はい、ね、なんとか頑張っていきましょうね、
ね、なんとかやり過ごしてね、はい、まあ、5月6月落ち着くタイミングがね、来ることをね、また
そうです、誰に何と言われようと、無理しないでください。
そうだね、
それで無理した年、あの春が過ぎればこれ楽になると思ったら、夏が来ても大変だった年があるもんでだからあの絶対に無理はしないでくださいね。
そうだからこの時期無理しないで、はい、この5月6月ね、6センチはさ、
そうです、
いろいろやっていこうよと、
非常に申し訳ない、せっかくね超先行、
そう
あのアルバム発売、ワンマンライブというのを2月にやらせていただいたんですけれど、そんなわけで例えばこの3月、そしてその影響残る4月あたり、4月中旬あたりまでこれ続くんですよ、あのいわゆるピークの丘みたいなのが、
そうですか、
そう、でその時期に、これまでライブをやったことはもちろんあります、
あるね、
はい、そこそこあるんですが、はい、その度にもう辛かった、
かったよね、
あの、楽屋裏の洗面所で、このもう鼻をもぎ取りたいといった思いで、ね、じゅるじゅると、
そうだからもう今年はね、そういうことないように、2月に超先行発売をね、して、皆さんに先にね聞いてもらってね
もらって、
そうそうそうそう、それで3月4月
ちょっとお休みね、その間耐え忍んで僕は、
そうそうそうそう、
特に今年はそのね、いよいよ10倍とも言われる量だって言われていたん
だよ、
もう花から
もうそもそもだからもう3月4月は予定を入れない、
申し訳ない、大変申し訳ないんですが、
申し訳ない、ちょっとしょうがないからね、そこは
あのそうギターだったら、あのまあくしゃみでちょっと
ウェヨンって
ウェヨンってはなりますけれど
なるよ、それはなるでしょ、
ただギターだったらまだ弾けるんですけれど、僕のギター謎、
なぞ
聞きに来る人はおるまい、
うん、歌がないとやっぱり、ね、歌なしはないからね、そう、はい、それはそうしょうがないでしょ、はいはい、だからということで6センチは5月、また再始動と言いますかね、はい、あのしますよということです。
あの再始動っぽい、ムーブを昨年末ぐらいからしておりますが、
知ってるんですけども、
はい、ここに来て5月再始動と、
そうまた再始動という
なっておりますよ。
そうなんですよ。
お、しかし5月に再始動するんですか。
はい、そうです、うん。ライブの予定がはっきりと決定しましたので、はい、ここでご案内したいと思います。うん、まずですね、5月の20日、はい、土曜日。
5月の20日。
20日、うん、はい、大阪ネイブへ参ります。
お、
はい、
大阪関西に、
そうです、
久々非常に久々ご無沙汰している関西に、
はい、5月20日
6センチが登場
登場、はい、そう、再始動
再始動再始動再始動ってあんまり言い過ぎちゃいけない言葉だよね、
はい、うん、はい、
再始動じゃなかったねってことになっちゃうから、
う
ん、その一個前の再始動
は、
はい、はい、ですが、はい、この5月関西、
うん、関西
で再始動
、はい、大阪ネイブにね、はい、参りますよ。
大阪、はい、南堀江のネイブにて、はい、6センチのライブが
あります。
あります。
で、6センチのニューアルバム発売、うん、がですね、5月の22日、はい、だからちょっと前、2日前になるんですけれども、
全然、あ、全然野菜、は
い、全然野菜ということで、うん、6センチニューアルバムの発売記念にまつわるライブとしてですね、企画をいたしております。
お、
はい、
いや嬉しいね、はい、待っててくれる人はいるのかね、
いるか、待っててほしいんだけどもね、はい、うん、でこの日はですね、6センチとそしてラブハンドルズのお力をですね、はい、借りまして、
お、ラブハンドルズのお二人、は
い、そうです、
はい、
なので、そのラブハンドルズと、まあ、ツーマンといいますか、うん、そんな形でねライブができたらなと思っております。
これはね、再始動にふさわしい、
はい、
うん、このあれでもラブハンドルズさんもね、うん、
はい、
なかなかライブができなかったみたいで、うん、これいいタイミングですよね、
うん、
はい、
はい、ということになっております。
ということはあれなの、はい、ラブハンドルズさんと6センチのライブってことは、お二方のこの合同ユニット、うん、
はい、
6センドルズについても何か動きがあったりするのかな。
そうですね、この日はですねアコースティックでお届けしようと思っているんですよ。
お、
はい、シンプルにラブハンドルズのお二人と、うん、そして6センチのお二人と、うん、ということになってるんで、はい、もし6センドルズをやるならばですね、はい、アコースティックバージョン
あ
っていうことになるのかな。
逃げ場のない、
そうです、
はい、
恐ろしい
感じ、
うん、そういうことも、まあ、まだね、詳しい企画はですね、今詰めてるところなので、うん、どうなるか分かりませんが、もしかしたらそんなこともあるかもしれないね、うん、ということですね。
今後の打ち合わせと、はい、あれだね、みぞちゃんの状態次第だね、うん、
状態次第、
はい、はい
ね、はい、うん、そしてですね6月に入りましてですね、
はい、
はい、東京の440でライブをします。6月の9日金曜日、
はい、
はい、
6月9日金曜日、
そうです、
下北沢440、
440もね本当久々にやりますけど、
いや本当ね、再始動するとなるとご無沙汰しておりますからね、はい、ご挨拶が始まっていくもので、
そういうものなんですよ、
ね、440の方にご無沙汰しておりますっていうところから、
うんうん、そう、
今回始めまして、
そうです、ご無沙汰しております、はい、
あの
お元気ですか、
はい、ということで、こちらこそなんです
そうそうそうそう、そんなやり取りもしつつですね、
はい、また440でやらせていただける運びになりまして、ありがたいことに、
はい、ありがたいですね、
それがロックの日、
そうです、
6月9日金曜日に、
はい、
ということはですよ、これはあれだね、あの6センチの、周年記念ライブ、
うん、
みたいなのがね、うんうん、毎年6月には行われていたの で、うん ね、それにまつわるなんかライブみたいになるのかな、
うん、まあそれも含めてですけれども、うん、まあ今回はですね、この6センチのニューアルバムの発売記念ライブとしてですね、うん、こちらも企画をしていきたいと思ってますよ。
こちらの方はワンマンライブで、
はい、そしてバンドでお届けする予定になってます。
なるほど、
はい、
じゃああれだね、大阪はアコースティックで逃げ場ない感じで、
逃げ場って何ですか、
あの
逃げ場って
あのどんちゃんな感じではなく、しっかりお届けする、うん、リハーサルがより綿密になるパターンの、
ね、パターンのやつ、そう
のものをこのしっかりお届けすると、
うんうん、
そ
う
そ
う、
まずね歌であり、その山田さんのピアノや、ね、みどちゃんのギターであったり、うん、若ちゃんの歌であったり、その濃い格の部分をこのお届けする、
ソリッドな、ね、はい、感じがするよね。
そして、うん、6月9日は、はい、フルス、下北沢の440さんにお邪魔いたしまして、
う
ん、
はい
はい、あれですね、大雑把にな
んで大雑把なんだよ、
あ違う
そんなわけねえじゃん、
バンドで、
そうそうバンドでね、
はい、にぎやかにこの周年記念も兼ねて、
周年のね、そうそう兼ねてね、ちょっとねワイワイやれたらいいなというところでございますよ、うん、
いや決まったね、
うん、
まあツアーではないけれど、うん、あれだね、
はい、
東京大阪とライブの予定が決まって何よりでございます、
ね、はい、まあ、ライブのタイトルなどね決まりましたら詳細を6センチホームページライブページにアップしようと思ってるので、
うん、
はい、もう少々お待ちくださいまし。
いやこれあれなの、アルバムの記念のライブって言ってたじゃない、うんうん、
はい、
アルバムの曲をやったりするわけじゃないですか、
うん、まあ、するんだろうね。
でね、あの超先行のライブで、はい、あの2月にアルバムを先行超先行発売したので、
うん、
ね、それをお越しいただいた方はお持ちかもしれないですけれど、はい、そんなに多いわけじゃないので、
うんうん、
となるとなんかアルバムをね、はい、あらかじめちょっと聞いといた方がライブが楽しめたりとかさ、うん、まあそうじゃなくてもね、もう古めかしい曲もどうせやるんでしょうと、ね、なんか映画見に行こうみたいなのもやるんでしょうみたいな、はい、それは義空ですけれど、ね、そういった曲もやるけれど、新しい曲もね、せっかくアルバムの発売ですから、はい、お届けするとなると、
するとなるとですね、うん、6センチの新しいアルバムを、
うん、
超先行じゃなくて、
はい、
先行発売をする予定はですね、
微妙にずらしてきたね。
そう、実は組んでおりましてですね、4月に6センチのオンラインショップ、
はい、
フロック&ノーツレコードレベルショップっていうのがありまして、
あ、グッズなどをね、はい、販売しているショップ、
はい、
うん、
こちらの方で
ホームページから行けるとこだね。
そうそうそう、こちらの方でオンライン先行販売を予定しています。
アルバムの、
そうです、
お、6センチ 5THアルバム、
そう、5枚目のフルアルバム、
うん、
オリジナルアルバム、
その名もレイズオブサンライズ、
そうです、うん、そうです、そちらをですね4月に、だからちょっと先行になりますよね、
はい、
はい、あのオンライン先行販売ということで今準備を進めているので、うん、
はい
はい、またこれね日にちなどはっきりしましたらですねお知らせしようと思っております。
なるほど、
はい、
そういったお知らせがある中、う
ん、はい、
ね、じゃあこれあれですか、ライブはこのマスクはしなきゃいけないんですか、外さなきゃいけないんですかみたいなところで揉めることのないようにね、
好き好きお願いしたい、それぞれの事情で、う
ん、それぞれのご事情終わりだと思いますんで、
そうなんです、
もなんていうのかな、まず第一に揉めないようにしていただければなと、
ね、うん、
で僕がマスクをしているのは、春のマスクを剥がさないでと思っているからであるということを長々とお伝えしたので、まあそこら辺はね、もちろん今後いろいろまたね、状況だけでなく雰囲気も
そう
変化していっている今途中だと思う。
本当そうだと思うよ。また1ヶ月後2ヶ月後にね、うん、また雰囲気違うと思うしね、うんうん、
なのでね、そこら辺お越しいただける方のね、状況とか、はい、医師に委ねる形にはなってしまいますが、はい、ぜひこの6センチの、ニューアルバムにまつわるライブ、はい、チェックしていただければなと思います、
はい、
まずは関西大阪に5月の20日土曜日、そして、その後6月に入りまして、6月9日下北沢の440、それぞれ、ツーマンライブとワンマンライブ、
うん、
が予定されました、
はい、
いやよかった
よかった、
うん、
楽しみがねできたね、
うん、
なのでね、このね花粉の辛い時期なんとかやり過ごしてさ、
はい、
この5月6月に向けてねテンション上げていきましょう。
そうだね、
うん、
テンション自体はですね、
はい、
上がってるんです。
あ、そうなんね、うんうん、
ほら WBC が盛り上がって、
そうですよね、
うん、
今日もね試合なんですよね、
そうですよね、
はいはいはい、
はいね、盛り上がっていきましょうね。あんまり内容がないのにWBC の話しちゃいましたが、そんなわけでね、
はい、
辛い方もいらっしゃると思いますが、春なので、
うん、
ほんわか楽しい気分で過ごしていっていただければなと思います、
うん、はい、
そしてライブもぜひチェックしてくださいね。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
はい、
はい、僕は今回のロクラジでお伝えしたいことがちゃんとお話できているのか、
うん、
不安でございます、
はい、でもしっかりね、
はい、
そのデータを元にしてね、
うん、
このマスクをしているというね、うん、それはもう
エビデンス
がすごくしっかりありましたもので、
はい、だから
非常に納得感がありましたよ。
普段よりぼんやり、さらにぼんやりしているから、あらかじめメモっておきまして、
そういうことなんですね、
はい、
非常にこの整理整頓されたね、
はい、
データのお話、
そうなると普段からそうした方がいいということになって、それは七面倒くさいので、はい、やめてください、
うん、はい、やめます、はい、
それにつけましても桜の開花がいよいよ始まりまして、
うん、はい、
どうですか、お住まいの地域で
どうですか、
桜は咲き始めたんでしょうか、
ね、
ね、はい、
でも来週ね、週末、うん、
はい、
一番いい時期かななんて思ってたら、
うん、
雨らしいんだよね。
あ、得てしてそうだったりしますよね。またね、三寒四温、花冷えみたいな言葉もありまして、ね、ちょっと寒くなったりもすると思うんで、ただね、そのお花見もちょっとルール緩くなってきまして、
そうだろう ね,
ね、なので、節度を持ちつつも、
はい
はい、春を楽しんでいただきたいと思います、
うん、
楽しめる方は、そして耐え忍ぶ方は一緒に耐え忍びましょう。どちらにせよ、
はい、
どうぞ健やかにお過ごしください、はい、お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。